先々月に東京行った時の話をするんですけど、
うん、
なんかお腹空いてて街歩いてたら、その今月でお店を閉めますって書いてたラーメン屋さんがあったんですよ。
はいはい。
で俺その閉店間際の店とか好きなんで、行ったことないし愛着もないんだけど入ろうと思って入ったんですけど、
うん、
カウンター席が10個ぐらいしかない、小ぶりなお店で、
小ぶり、
なんか40代ぐらいの無口そうな男店主一人と、なんか大学生みたいな女バイトホール一人だけでやってるみたいな、
うん、
で俺が行った時は、10席がもうちょうど埋まってて、けどこれはおそらく閉店間際だから埋まってるだけであって、先月とかだと多分半分とかしか埋まってなかったんだろうなみたいな雰囲気。
なるほどね。
そう、まあでもなんか Google レビュー見たら結構美味しいで評判だったから、なんかいいところに立ち会えたと思って、
そうだね、
ラーメン頼もうとして、まあ頼んで待ってたんですけど、
うん、
なんかそのすごい無口店主が、
うん、すごいで無口、ただ無口なだけじゃなく、
まあそうなんか、無口な人なんだろうなっていうオーラが出てる人、
ああまあいるかそういう人、
うん、がなんかそのもう一人の女の人に、なんかさっきは厳しいこと言い過ぎたけどさって声かけて
あ無口でもあり、なんかもう一個乗っかってそうだな。
そうだからさっき喧嘩してたのかなとか、俺が入店する前に、
はあ気まず
だし、なんかそういう怒る怒らない謝るの下りを客前でやるタイプの店主かって思ったんですけど、その後に続いた言葉が、なんかさっきは厳しいこと言ったけど、やっぱ花粉って除去できるように政府が頑張った方がいいと思うんだよなっていう、なんかその政府の課題として厳しすぎることを言ってたっていう話でして、
うん、厳しく言い過ぎたっていうのは、
だからその難しい課題を俺の口から出しすぎたけど、やっぱ俺あれ間違ってないと思うんだよなみたいな、なそういうタイプの変な店主でして、
女性は左翼だったってこと？
いや別に、ですよねって言ってた、その
はいはいはい、あなる国に対して提言してたのね。
そうそうそうそう、そのここで言ってもやっぱ厳しい課題だとは思うんだけどみたいな、そういうトーンの、はいはい、なんかそのゆっくり長く間を取った雑談をしていて、
はいはい、なんかこの人無口だわけではなさそうだな。
そうだね、なんかジョークを言うタイプの、溜めてジョークを言うタイプの人なんだと思ってラーメンを待ってて、でまあラーメン食べてラーメン美味しかったんですけど、俺の隣に座ったお客さんがなんかおそらくめっちゃ常連、
うんうん、
なぜならいただきますって言ってたから、
あーまあその可能性高いね。
そうで、だしそのお店は、ラーメンの麺の量を 200g を通常として 400g まで無料で増量できるんですけど、今日は400とか言ってたんで、
あ散りばめられてるね常連
さん、そう閉店間際に来た常連っていう感じで
噛み締めてるね、
泣いてるんかみたいなテンションでラーメンを全部食べた後に俺より食べるの早かったその人、
噛み締めてないね。
で最後にまあまあお店すぎてね、まあわかんないけど、で食べ終わったらこうごちそうさまでしたって言って、ラーメンを目の前の台の上にあげて立ち上がって絶対持ってきますって言って、まあ、去っていったんですよ。その店主の返事は聞かずに、
ほう
でスタスタスタと行った後に、なんか店主がその女性のホールの店員さんに向かって、え？なんつった今10回また来ます、やめるっつってんのにはみたいな、ちょっと怒ってて
ははは、
だから
そんなこと言うんだ、
確かにその聞き取りづらかったんで、その
あ
俺が一人でラーメン屋さん行った時に言うごちそうさまでした、ごちそうさまでしたみたいなやるじゃん、その一応神様が見てるかもしれないから言うごちそうさまでしたぐらいの声量で、はいはい、ちょっと待ってきますって言ってたから、隣にいた俺にははっきり聞こえたんだけど、テンションまでは聞こえてないかもなみたいな、でその女の人もいや聞こえてないですねみたいな、
はいはい、いやそんな言う店長さんだと思わなかったな。でも、うん、それにしてもね、
まあけど10回また来ますって言われてたとしたら、もう閉店まで2週間切ってるタイミングだったんで、うん、確かに意味深とは思ったんで、これは俺、はいはい、言った方がいいかなと思って、
まあ確かにね、誰も悪い人いないはずなのに、まあ聞き手が若干悪いか今のところ、
うん、うん、からそう、俺がこの俺だけが真実を知ってるものとして伝える義務があると思って店主に言おうと思ったんですけど、
すごい、
俺のラーメンもまだちょっと残ってるから、
あ食べてる途中で、
そう 今行って天使とピリついたらこのラーメン食べづらくなるからとりあえずラーメン食べる方は優先ね。
ピリ辛になっちゃうね。
そうそう、塩ラーメンなのに。で、こら、うまいこと言うなよ。
うまいもかかっちゃって。
で、俺がラーメン食べ終いいです、いいです、大丈夫、大丈夫。俺がラーメン食べ終わって、立ち上がるとともに。
おお、すごい。
そう、ちゃんとその、さっき隣の青年は絶対また来ますって言ってました。って伝えたら、
お
う、だからやめるっつってんじゃんって言ってたわ。
そこ、回数問題じゃないんかい。
いやいや、そう、やっぱその人の中で辞めるということがでかすぎて、もうそのリトライみたいな言葉が全部ちょっと嫌な感じで聞こえてたんだなっていうことが分かりました。
なるほどね。
はい、カブトです。
高橋です。
美味しかったな、よろしくお願いします。
そう、だから途中までさ、そんなに美味しいならなんで閉まるんだろうっていう、なんかポジティブな閉まりなのかなとか勝手に想像してたけど、ね、もうこれは店長の人柄による閉めだね。
なんか猫すごい好きとは言ってたね。なんかその、これも結構同意してもらえると思うんですけど、店内に自分ちの猫の写真とかをめっちゃ貼ってるタイプの店主。
珍しいかな。俺出会ったことないな、あんまり。
いや、なんかその、癖が強いというか、その自分の芯がすごくある方で、
まあね。はいはいはい。店としてじゃなく、自分の店としてどんどん好きなことやってる感じだね。
あ、そうそうそうだね。普通に個人経営だし、でも、すする TV が食べに来て絶賛してたりとかもしてたんで。
いや、惜しいですね、いろいろ。
いや、まあ、なんかめっちゃ良かったよ。その俺そういうの好きだからさ、その歪んでいるその美味しさに対して店の佇まいと店主の性格がこう綺麗なピラミッドじゃなくて歪んでいる店が好きなんで、あ、めっちゃいいとこ入れたなと思って。
確かにね、なんかクラスにもいましたよね、そういうなんか真面目にやらないんだけどテストの点数高いみたいな。
あ、そうそう、そこの才能があるから。そうそうそう、
真面目に取り組んでる人たちがアホらしくなっちゃう、なんか才能タイプね。
うん。
はあ。
そのホールの女店員も、なんかチャーシューだけは切ってて。
チャーシューだけは切ってて。他は切らず。
そう、全く切ってない。だから、おそらく、調理、俺は調理やるから、君は、ホールをやってくれってバイトで雇ったんだけど、おそらく、こう、ちょっと仲良くなってきたから、その包丁持ってみるか。
はいはいはい、
って言ってチャーシューだけは伝授したみたいなとこまで俺は読みましたよ。だから俺はその店主に対して結構いい印象があります。
あ、まあね、本当に自分の好きなものだけで埋めてるね、空間を。
そう、偏屈ではあるが、うん、まあいい人っていう。
はまんなかったんだな、あの常連さんは。
いや、そうだね、すごい良かった。だってすごいんだよ、あの俺、普通が200なんですけど、
200g、
あのラーメンの量ね。あ、そうです、 200g なんだけど、その注文のところの目の前の割り箸のところに麺の量の表が書いてあって、200g というのはうちの店では通常、他店では多めっていう、なんかその通常なのに多めをベースに置いてるから、
はいはい、
意味わかんないし、その青年はその倍食べてた。
確かにな、不思議の国だな。
いや、そうだね、なんかあのガリバーの世界みたいな、全部でかい、ちょっとずつ。
へえ、行ってみたいな。まだ行けますか？
潰れてるって。あ、それ、だから潰れるっつってんじゃん。
いやいやいや、おろすだよ、店長。
つってんじゃん。
は？潰れたからって、伝染してんじゃん。
まあそう、もう潰れちゃってますね。
こっちから値下げだよ。
もう、ちょっと値下げって言われても。ちょっと。
あ、ファラヤ
!204 号室 R! このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
今年もまたエイプリルフールにファン減った人続出。
はい、ホットボット、ホットボット、
ホットボット、ホットボット、スポンサーダブル。
いや、ホットボット、ちょっと失敗してたのがすごい色濃くて、今年のエイプリルフールは。
ああ、そうだったね、確かにね。ちょっと先にそのホットモットの話題触れますけど、うん、
はい、
なんて言ったんだっけ、ホットモットさんは、そのエイプリルフールの嘘で、
今ライスが、すごく品薄なので、ライスが抜きで対応しておりますみたいな。
はいはいはいはい、それをなんかしっかりした書面みたいな感じで出したんですよね。
そう、月みたいな感じで、
月みたいな感じでね、
月かっこ15かっことじさんみたいな感じでね。
あ、はいはいはいはい、必要でしたね、今の説明ね、流すとこだった。危ねー。そう、月さんも、はいはい、月さんはでもエイプリルフール関係なくですよ、あれは。
でもあれはちょっと文面が悪い。
まあね、でも誕生日だからっていうことでしたね、あれは。
あ、誕生日なんだ。
あ、そうそうそうそう。だからあれ、エイプリルフル関係ないですよ、月さんの。元、月カッコ15っていうね、あのアーティストさんがいてね。
うん、
名前が月カッコ15にしてたんですけど、誕生日だから月カッコ16になるっていうことを、月をやめますみたいな感じで言って、
はいはい、
それが実は月カッコ15をやめます、月カッコ16になりますっていう、あれはただの誕生日ですね、はいはい、
あ、そっか、エイプリルフール関係なくダメな。
そうそうそうそう、だからまあ整理しますと、今月の話が出ましたが、これは、今終わりまして、
はい、
でもう一個戻りまして、ホットホットの話、これは今回の本筋関係あります、だから月の話を忘れます、はい、で、はい戻ってきました、はいはい、1行目に戻ってきました、僕の原稿の
いいから原稿あること暴露しないで、
いやいや、ないんですけどね。というわけで、はいはい、今年またエイプリルフールにファン下手人続出。
めっちゃ1行目だ、2行目からでいいのに。
いや、そうそうそう、まあ企業もね、なんでやっちゃうかなっていうことで、まあ、うん、皆さんも目にした方多いかもしれないですけど、エイプリルフールふざけすぎて痛い目見た人結構いたと思うんですけど、はい、これ毎年恒例というか、なんか年々増加傾向にあるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。
うん、
今なんだろう、具体的なのが出たから説明するまでもなくなったけど、まあ、何かっていうと、まあ、悲しい嘘が最近多いぞっていうね。
はい、
まあ、この中にはさっきの米みたいに不謹慎な嘘とかも含みますよ。
うん、
でホットモットはまあ炎上しててね、で炎上してたりする人もいますけど、まあそんな良くないっていうのはまあ当たり前として、だからホットモットの話は一旦置いといて、実はあなた多分ファン減ってますよっていう嘘が昔より多くなってかなってないかいって思うんですよ。
確かに、
あの過激になってきてると思う、なんか昔より。
あ、本当、あ、ちょっと俺と見解違います。
うん、あ、そうですか。
はい、後で言いますが、
はいはいはい、例えばまあその、うん、ファン減ってる例えとして実際にあった例ですけど、あの夜に悲しいお知らせがありますみたいな、
はいはい、
午前中に投稿して、 F1 そうで、これ夜までドキドキじゃないですか、視聴者の人はね、うん、俺も釣られてドキドキしてね、なんだろうと思って、
うん、
かと思ったらラジオ始まります、嘘でした、嬉しいお知らせでしたってなって、
あら、
はぁってなって、まあこれまず一例ですね。
え、それすいません、リプライ欄ってどんな感じなんですか。
あの、いや、エイプリルフールかって疑ってる人もいますけど、あの、なんだろう、ちょっとドキドキしますみたいな、もう前に受けてる人も、まあ、は
い
は
い、
まあ、
そうですよね、
うん、
いるはいると、
いますし、今回話のターゲットにしたいのはリプライもできない人たちですね。その
ほう、
なんだ、意思表示してない層がいるよっていうことですね。
ああ、なるほど。
そうだから、こういうのは別に炎上もしないけども多分ファン減ってますよっていう、
うん、
今回のテーマで、もう一個あの例を出すと、この地域での活動を終了しますみたいな出して、うん、でもこれが実は縦読みで、これは嘘みたいななってて、
ああ、はい、縦読みパターンね。
これもうだから一瞬ってなるじゃん、やっぱり、
うん、
ずっとスイッチオンなわけじゃないですよ、エイプリルフールの人、エイプリルフールアンテナがね、
はいはい、
だからもう批判こそね出ないけども、僕みたいにしれーっと距離置く人出てきてると思うんですよ。
うん、
まあ僕距離置いて子供の日くらいにはしれーっと戻ってきますけどね
ゆっくりだな、結構置いたな、
うん、まあでも、いや、忘れた頃に、なんか忘れないうちは俺全然距離取っちゃうね。これに関しては俺と見解が一致してるのが、その R1 のアマチュアで出てた、あの独裁スイッチ企画さんっていう人がいますけど、
はいはい、
この人もあの投稿してましたけど、あの4月1日っていうのはエイプリルフールでもあるけど、年度の最初の日でもあるじゃないですか。
はい、
だから普通に大きな報告する人もいるんですよ。
うんうん、
だからそのこの地域での活動を終了しますとか、もう年度最初に言いそうじゃん、ちょっと。
はいはい、まあそうだね、普通にあるべき報告のタイミングっていう感じ、
うん、そうそうそうそう。だからあの僕がこのサブアカでね、ちょっとお気持ち表明みたいなしました
ね。あれすごいお気持ち表明だったな。
あのそこで書いたのは、まあ、エイプリルフールじゃない日に見ても嘘だってわかる、嘘じゃないとダメ絶対って。
はい、ああなるほどね、後日見てもってこと。
そうそうそうそう、
確かにそれはそうだね、 成立してない
エイプリルフールっていう下地がないと成立してないのはえってなっちゃって、一瞬でもえってだったら俺ダメだと思うんですよ、ストレスがかかってるから、
うん、
って言ったんですけど、これ間違ってるなって後で気づいて、
あらららら、はいはい、
エイプリルフールじゃない日に見ても嘘だって分かる、嘘じゃないとダメ絶対っていうのは間違ってて、うん、僕もエイプリルフールにギリ11時半ぐらい、僕は午前中まで嘘ついていいと思ってる派なんで、11時半がギリだと思ってるんですけど、派閥あるからな、
派閥あるから、
そうそう、はい、だから11時半に僕も一個だけ投稿して、うん、それが僕に似てる画像を投稿してる人が先月ぐらいから増えたんですよ、うん、
はいはい、
だからそれをエゴさして昔のを掘り出して引用してこれ僕ですっていう、
バイヤー高橋似てるでエゴさした、
バイヤー高橋で普通にエゴさした
でめっちゃ掘った掘ってか、
そう結構あんの本当に最近、
うーん、
だけどこの僕の嘘ってこれ信じる人全然いるなと思って、
まあ確かにそうだね全然、
だからさっき言った僕の、まあ、提言は自分で言ったことと矛盾しちゃうじゃん、
本当だ、自己矛盾だ、
そうだからこの発言を撤回するかこの嘘をやめるかどっちかしかないなと思って、
うん、
でもこの嘘は誰も不幸になってないなと思ったから、あ、じゃあ僕の提言が間違ってんだわと思ってちょっと訂正したの今言いますけど、
はい、
正確にはエイプリルフールじゃない日に見ても悲しくない嘘じゃないとダメ絶対だなと思って、
はいはい、
まあ、悲しくなんなきゃ別に最悪嘘だってでピンと来なくてもまあまあいいかっていうね、
うんうんうん、
うん、悲しくなんなきゃまあいいですよっていう、これをまあ僕の最終稿と今してるんです、
はい、
だからそれに気づいてない人が多いんで、結局エイプリルフールっていうのはファン減ることはあっても増えることはない年度初めのデスゲームだなって思ってるんですよ、
いやまあそうだね、沈黙がベターな判断になってますよね、
そうね、俺もなんか午前中ギリギリまでは全然触れない予定だったけど、まあ、思いついちゃったんで、うん、たんでやったんですけど、さっきカブスさんがちょっと言いかけてたことってそろそろいい時ですか、
あ、聞いてくれますか、僕のエイプリルフールへの見解を、
あ、そうだね、ここまでの僕の話はどうですか、
あ、いやいや、めっちゃその通りだと思うわ、
あ、なるほどね、喧嘩にはならないです皆さん、
人を悲しませる嘘はダメだよねは、まあ、めっちゃ同意で、
うん、
でエイプリルフールに関して俺が思ってるのはもう世界が嘘がダメになっているっていう、
はあ、世界が変わってきてる、
うん、だから俺10年前のツイッターのエイプリルフールの嘘のノリも別に今より過激じゃなかったと思ってるんですけど、うん、
はいはいはいはい、
なんか嘘、もう嘘がダメな人類になっている、
はあ、なるほどね、感性の方のハードルが上がってきてる、
そうそう、で俺嘘って結構本当は面白いものだと思ってて、
うん、
なんか小学校の頃なんか次の日まで嘘つかれ続けてめっちゃ悔しかったみたいな思い出がある、
いや嫌な思い出ですね、
ね、けどあまあまあそういう、まあ、落語みたいなもん、そのまあ技術の一つだと思って俺は解釈してたんだけど、
はいはい、
確かに最近はそんな嘘つかれたらその人嫌いになっちゃうから、
あ、
その世間が嘘に対しての許容量がめっちゃちっちゃくなってる、
はいはいはい、
から
それもあるだろうな、
そう5年前のノリで嘘を言ってもなんかなぜかあれなんか今年バッシング多いなってなってると思います、
はいはいはい、まあこっちもちょっと分かってきたところあるしね、これ言っていいんだっけみたいなね、
うんうん、
それもありますし、でもやっぱり過激にはなってると思ってて、そのっていうのも5年前とか10年前ってさ、
うん、
書面で嘘つくテンプレってもう最近は流行ってるじゃん、
確かにあれほんと、あれほんと、なんか友達やってたら俺これ以上なんか喧嘩になっちゃうから言えないけど、ほんと
で、そうあれさ、まあ、最初にやった人は多分うまかったと思うんですよ、
うん、
まあこんだけ流行ってるからね、
うんうん、
でもなんかもうあのテンプレでもみんなやりだすじゃん、あれ怖いじゃん、白背景でトゲトゲした文字で、ね、
はい、
報告スタイルの嘘ってさ、あれを使いこなせてないその免許ない人がめっちゃやっちゃってると思ってて、
うん、
だから結果過激になってるとは思うんですよね、
うんうん、
だから去年みんな受けてたやつをなんでこれが安全に受けてたかって分からずに真似しちゃってる人が多くて、
はいはい、
そういう人たちがバズったりファン減ったりしてて、まあ結局ファン減ることはあっても増えることないっていうイベントです、
そうだ本当に数えるぐらいじゃない株を上げた人、
そうでも僕がですね、その これ僕ですって言った投稿、なんかマジで知らん間にバズってて2万いいねぐらいついてて、フォロワー増えちゃいました。
あ、そんな、なんだ、いるんかい成功例。
あ、そう、俺が増えちゃってた人だった。いや、なんかさ、最近フォロワーが減る日もあるなっていう日々が続いてたんですよ。なんか今までなかったんだけど、
うん、
久しぶりになんか、あれ俺4桁目6だったっけって思って。
ああ、なるほどね。そっか、そこのあんま日々増えない桁が変わった感があったんだ。
そうそう、で見たらバズってて、ただ俺これすごい謎なんだけど、この俺の投稿が秀逸な嘘ということでバズってんのか、似てるからバズってんのか、正直めっちゃ分かんないんだよね。
まあ似てるからかな、
あれ。どっち、マジで。
いや、にでも確かに、ね、似てるから、似てるからフォローって意味分かんないもんね。
いや、そうそう。で判断むずいのが、そのこれ僕ですのリプライの一番上に嘘ですって、まあ、3文字だけ書いてるんですけど、
うんうん、
それが2000いいねなんですよ。
はいはい、
絶妙ですよね。
確かにそうだね。じゃあやっぱ嘘として評価されて。でもそのせ、ちょっと分かんないな、それを面白いとする世界。なんか
だから、まあ悲しがってる人がいないっていうのはまあ良かったですよ、とりあえずね。
まあ多分ね、
うん、多分ね。怖いな。
いや、高橋さんじゃなかったんだっていう人もいないと思う。
感性の方だ。感性の方の話だね、それは。
うん、
まあそうね。まあだから、そう、こういうパターンもあるんだと思って、まあ嬉しくもあったんですけど、もう一個4月1日っていうのはさ、あって、はい、入社式でもあるじゃないですか。
はい。
だ、本当に、そろそろ、エイプリルフール移籍しませんか。
まあそうだね。俺もうなくしてもいいと思ってる。
はい、まあ移籍でもいい。ここまでになってしまったならね。
もう呪いのイベントになっちゃったんで、
うん、いや本当に4月1日がなんか物事がありすぎて、なのにこの X がおかしくなるじゃん。
うん、
だからもっと中だるみする時期とかにやってよって思うんですけど。
ああ、それはめっちゃある。祝日と同じ理論だよな、この。いや、ここ祝日あってくれたらめっちゃおもろいのにっていう。
そうそうそうそうそう。だからこれ俺理由ははっきりしてて、
うん、
え、でもちなみにどの時期にやりたい、カブトだったら。
うわー、4月、
4月ではないと思うんです、絶対。
はいはい、
まあ、あるのかな、4月も。
まあ10月かな、やっぱ春か秋かな、その、はいはいはい、暮らしやすい時期に。
え、あなたすごいね、感覚で正解導ける人だ。
あ、何、正解あるの？
正解あります、正解あります。
なんで、なんで。
だってさ、普通に考えてこれエイプリルフールってアメリカとかのやつでしょ。
そうなのかな、
そうなのかな。まあまあ一旦そうだとして、
はいはい、なんだ、すごい家庭だ。
まあ英語だしね、おそらくそうだと思うんですけど、
はいはい、
そりゃアメリカの真似してるからこうなるんですよ。その、うん、アメリカはこうなってないです、絶対。
うんうん、
なぜなら年度始めが10月だから。
へえ、あ、そうなんだ、アメリカって。
そうらしい。なんか会計年度調べたら10月かららしいですよ。
へえ、あ、なるほどね。
だからアメリカは同じことになってない。日本がアメリカの真似そのまんましちゃってるから、こうなってるんですよ。バカみたいに4月1日に持ってきて。だから、
なるほど、
アメリカで言うと10月1日のはずなんですよ。日本で言うとか。
はいはいはい。
マジで中だるみの時期じゃん、その時期って。
そうだね。
だからそれが正解だと思うんだよな、俺は。
うん。
うん。あ、そうか。これは意見が一致してるから何も返ってこない。
いや、そうだね。確かに同意。うん、まあ、または、まあ、新学期を1月1日に回してもらってもいいんですけど、ちょっとこれは別の話ね。
役所が荒れるって。
いや、なんでそんな、いいとも最終回の時の松本人志みたいに言うんだよ。
いや、もうね、あの、そろそろ30歳になったらね、例えるものをね、チェックしましょう、一回。わかんない人出てくるよ、いいと思うとか。
みんな見てるでしょ、いいとも最終回のオールスターみたいになった時の回。
いや、もう本当にね、カブトの例え化石化してきてるよ。
してない
って。なんかでも思ったんだよ、俺。
化石って価値あるでしょ？
はいはいはいって言って、最近ね、なんか流したんだよな、カブトの例えを。
いや、ダメですよ、ちゃんと理解しても。まあ、でもみんなが理解してるという信頼かもしれないし。
風化させない作業になってきてるよ、あなた。まあ、いいとも。
いやいや、あのいいともはいいでしょ、その風化させないぐらい価値あるから。
いいのにどこでも見れないんだもん。
まあ、確かにね。
ねえ、
円盤化してほしい。ネットフリで配信してほしいけど。
うん。 だからなんかこれを機にね、入社式を思い出してみましたよ、自分の。
はいはい。
やっぱエイプリルフールの下りなんかさ、全くなくなかった、入社式の時。
ないね。
ね、もう、うん、自分のことしか考えてなかったですよ、入社式の時なんか。
うん。
もう同期にどう見られるか、先輩にどう見られるか、同級生が見てるツイッターになんてつぶやこうかみたいなね。
はいはいはい。
もう自分の見え方ばっかり、そう、個性を出すのはまだ先の方がいいのか今がいいのかみたい
な、ね、あるけどその判断。
うん、初日は特にね、もうぐっすり寝るぐらい疲れましたけど、
はいはい、
あの僕はニューヨーク屋敷さんと同じ制作会社だったんですけど、
うん、
同期15人ぐらいでした。
はいはい。へえ、あ、結構いるんだ。
うん、いる方だと思う、制作会社にしては、うん、でまあみんないい学校出たり映像の専門出てたりするんですけど、その僕だけ北海道出身で理系の勉強して出てきた人だったんですよね、なんかでも話した気するけど、うん、で後に彼は北海道出身でものづくりができるという理由で島番組配属になるんですけどね。
あ、高橋くんはってこと？
あ、そうそう、私は、
ね、はいはい、なるほどね、伝聞帳だったから
あ、こういう理由で受かったんだと思ったんですけど、
うん、
ちょっと入社式の思い出せる限りの話していいですか？そういう人もいるかと思うんで。あ、
はい、聞きます。
あのね、もう最近会社がバレてきてるんで、もう番組名とかも言ってきますけどね。
はいはい、分かりやすくなるな。
あれ、そうね、そうだよね、俺も楽ですかなりあのこの日はね、なんか会社でバンを3台ぐらい持ってんだけど、
はいはい、
これが結構そのロケで使ったりとか、なんか予約して使えるっていうことを後々知るんだけど。
へえ、箱型の車。
そうそうそう、これを総務部が抑えてて、この日はその新入社員が全員乗って、
うん、
フジテレビに行くんですよ、初日は。
へえ、
ネプリーグの見学をするんです。
あ、なるほどね、はいはいはい。
そうで、行ったタイミングは演者さんとか入る前でした。
うん、
で、あのせっかくだから新入社員の子たちにリハーサルをやってもらおうってなるんですよ。
へえ、めっちゃいいじゃん。
早速仕事だけど、まあちょっと楽しいね時間で、うん、でやっぱネプリーグのそのスタジオって、そのウームの30倍ぐらいの大きさのグリーンバックがダーってあって、え、本物だと思ってる？あの画面
思ってない思ってない。そのごめんごめん、ウームがどれくらいだっけネプリーグがって思ってたら話が先にいっちゃって静かになってた
はいはい、あの空気を読まないといけないドラマでね使ってた、あの、
うん、だから、まあ、あれもでかかったから、もう本当にめっちゃでかいってことだよね。
あ、もうめっちゃでかいですよ。縦にも横にもでかくて、で5人挙手してって言われて、5人挙手して、俺も挙手して、
はい、
で5リーグのリハーサルしますってなって
、5リーグ、うん、
あ、そう、そんな感じで新入生チームってなって、
あ、誰かが声、自分の声で一応真似して言うやつ。
そうそうそう、スタッフが代わりに言って、いい、ね、で俺最後のとこだったかも、一番5文字目。
緊張の場所。
そう、新入生チームって言われて、イエーイみたいな、その一応ね、うん、演者っぽくやって
はいはい、はい、
意気込みコメントとかもマイクチェックのために言ったりして、
うん、
でもこれテレビの人たちの前ですから、受け狙いすぎてもマジで引かれますから。
いや、そうだね、
もう新入生フレッシュ大喜利ですよ。
うん、
そのちょっとかぶとか大きい声で言うとか、そのぐらいしか手札なかったんですけどはいはい、はい、そう、それで事なきを終えて、で俺本当に一個良かったなと思うのが、この総務部の人がいっぱい写真撮ってくれたんですけど、
うん、
なんか本当にあのたまにネプリーグでさ、あの映画の番宣チームとかが出るときに、そのニュース記事になるじゃない、
うん、
それみたい な、 なんか斜めから撮ったね、俺の写真がね、ホームページのその今日は入社式でしたの画像に使われてたんですよ。
うん、
もうマジでプレスリリースみたいな、
うんうんうん、
だからそのホームページ特有のちいちゃい画像を保存して今も撮ってあるんですけど
わかるけど、拡大するとガビガビで逆に分かんなくなる画質の
そうそうそうそう、とても何かに使えるものではない、それ。
いいね、撮っといてて。そう
で、その日は富士の社食で確か昼食を食べて、
うん、
で研修して懇親会して終わりとかだったはずなんですけど、
うん、
覚えてますか、入社式の話。
いや、覚えてないね
小峠経由するな。
あの、いや覚えてるけど本当につまんないよ。同期が13人ぐらいいて、
同じぐらい、
同じぐらいだね、高橋と。で、うん、まあ普通にちっちゃい本社の会議室に連れられていって、1枚ずつこう賞状みたいなのをもらって、
はいはい、いいじゃん、
終わり。
なんか昨日出した This is 日本ぐらいの尺で終わった
で、まあ、晩ご飯がなんかその偉い役員の方と会食みたいなのがあって、
あるよねやっぱね。
あったね。で俺がなんかそのめっちゃ偉い総務、うん、総務じゃないや専務の方に、
うん、
なんかご飯ちゃんと食べれてるって聞かれたから、
はいはい、
そのあおいしい、全然美味しいです全然って言ったら、うん、全然全然美味しい全然ってめちゃくちゃ独り言みたいに言われたっていう
地雷だった、めちゃくちゃよかった、面接じゃなくて
日本語を正しく使うのが好きな人だから、その全然は否定の時に使う言葉なのに全然美味しいみたいな、はいはい、まあ、詳しくは8年前のあばらや聞いてもらったら分かるんですけど、
あ、なんか聞いたことあったな確かに、
うん、8年前に行った気するわ。
カウトの会社にそんな人いるなよ。
なんでいるでしょ。
リーが必要な会社でしょ、どっちかというと。
まあまあ確かにね、言葉のあやを捕まえられて。
まあでも総務だからそうなのか。
うん、
そうだからこういうの思い出すと、あ、ラジオで話してないことこまごまとはあるなと思ったんで、こまごまと最後にちょっと喋りますけど、
はい、
研修2週間ぐらいあったんです僕らは。
うん、
だからあの AD ってすぐ辞めるで、まあ、有名ですけど、
はいはい、馴染み出
ます。研修1週間で1人いなくなってたの思い出しました。
え、研修ってきつかった？
あ、ね、最初の3日間めっちゃきつかった。
あ、そうなんだ。あの
プレッシャースタディでした。
いやいやいや、ネプリーグすぎるって。あー、キュー様だ
あー、気づいた。
くそ、
あぶねー、ボロクソ言うとこだった。
次来てい
やいや、今のは俺が珍しくふざけたところだったんでめったに来ないですけど。いや、もうプレッシャー型の研修でしたね。あの、いろんな種類あると思うんですけど、
うん、
怒ったりするタイプ、わざと。
最悪。
最悪でした、あれは。で、まあ、それも下手んで1週間でやめちゃって、で、俺これを機にさ、同期がどれぐらい残ってんのよ、と思って、ホームページ見たんですよ。
うん。うん、
そしたら、なんか昔みたいに一人一人の紹介がなくなってて、なんか時代ですねと思って。
そうですね、やっぱプライバシーに配慮してるんでしょうね。
うん、なんか名前もフルで載ってたのに、今はなんか、まあ、下の名前だけは略してなんか、
はいはいはいはい、
C. 三菱みたいな。そうそう、車すぎたけど
車すぎるって名字、
いない名前探したら三菱になっちゃった
半イニシャル表記みたいなことね
そうそうそうそう。であと何回か前でも話したけど、 AD っていうのがやっぱなくなって、みんなディレクターの枠にぶっ込まれてたね。
うーん、なるほど。
そう、いいなと思ったけど、 AD がなくなるのは。
確かにね、名刺もかっこいい。
で、僕これを言いたくてちょっとこんなに長く喋ったんですけど、
はい、
そう、一個衝撃の事実が分かって、うちの会社というか、あの、うんうん、元うちの会社、
はい、
あの、何回も言ってるんですけど、うちの会社って体育会系だったんですよ意外と。
はい、
その大研修みたいのが2週間目あったんですけど、他の会社の人もいるところで、うん、でそのほにゃららですって言ったら、えー、体育会系だねって言われて、ああ、うん、そうなんだって入って気づいたんですけど、体育会系ゆえに、スマスマの後番組とか、うん、いいともの後番組みたいな、みんなが経営するものももう剛腕で引き受けるんですよ。
へえ、なるほどね。
その会社が次にやる番組、
うん、
行列の後番組でした。
へえ、剛
腕です。さすがです。うん、さすがだったし、これあともう一個だけカウト君に伝えたい番組があって、
うん、
これ俺会社辞めて後悔したことないんだけど、唯一後悔した、見て、
はい、
雑誌の記憶っていう我らが関口博士の番組やってました。
別に お前の関口博士だ。
いや、そうか、俺の関口博士でした
そうですよ。
いや、後悔したな、会ってみたかったな。
それ何分番組？
何分か分かんないけど6回番組
あ、まあまあいいぐらいですね
一月ちょい番組。
まあ確かに、まあちょっと会いたいか、関口博士には。
会いたか
ったですよ。ボディ&ブレインでおなじみの。
ボディ&ブレインでおなじみハスに構えすぎだろ。フレンドパークって言えよ、素直に。
フレンドパーク、フレンドパーク2ね。
やばいですよ、この人。
はいはい。
はいはい、じゃあ。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんからテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。カブトさんからいただきました。それでは AI さんで4月2日の任天堂ダイレクトで発表されたこと。
してちょい込んでマウス操作できること。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナー皆さんに、うん、いい作家になっていただきまして、
今よかったよ、すごいいい感じで、
バイヤー高橋アニョルでやるべき企画の企画書を送ってもらってます。
あ、ごめん、俺が悪かったわ、こんな長くなるとは。
これが悪かったわって言われたことで悪かったことを知りましたけど。そうですか。
じゃあどうぞ。
ラジオネームみこしば、企画名ポップコーンダービー。ポップコーンを作ると結構頑張っても弾けないもろこしが残りますよね。
もろこしって、
そこで条件を変えてポップコーンを作り、弾けないもろこしが何粒残るかを予測します。変える条件は火力、加熱時間、油の量、フライパンを振るテンポなどです。最も近い残り粒数を予測した人が勝ち。何度か条件を変えてポップしていき、優勝者がポップコーン独り占めなど。
かわいいな。
ポップコーンは蓋をして作るので、開けてみるまで結果が分からず面白いかと。なお最初に入れるポップコーンは粒を飾るのがめんどくさいので、大さじ1杯とかで良いかと思います、ということで、ポップコーンの量をなめてますね、この人は。
独り占め、独
り占めしたいほどちょうどいい量にはならないですよ、多分こんだけやったら。
あ、そうか、
だ
いたいすごい量になるか。
そうそうそうそうそう。あ、いいですね。
高橋めっちゃ有利だろうな、ポップコーン日常的に作ってるから。
いや、俺もね、読めないっす、全然。本当にこんなに頑張っとんのにみたいな時ありますよ。
はい、あ、やっぱあるんだ、当たりの回と外れの回とか。
ありますね。なんか長くやりゃいいっていうもんでもないし、なんか最初の勢いをつかめなかった時残りがちですね。
うわー、なる、すごい競技みたいだ。
うん、だ最初の勢いで言うと火力になるのか、今回出たので言うと。
そうだね、最初にどこまで熱するかという。
うん、だし、でもこれも強けりゃいいっていうもんでもないと思うんですよね。なんか真っ黒になった種ってね、発現しない気するんだよな。
あ、発言って言うんだ、専門用語で。
わかんない、俺もなんか全然違う言葉だった気がする。
まあまあ、なんかありえそう、ありえそう。
フライパンフルテンポいいね、 BPM で指定できるの。
あー、確かに、そのマシンも作ってさ、ちゃんと競技しようや。
急にできなくなりましたけど、ね、ありがとうございます。
なんか俺ポップコーンで言うと、俺もちょっと気になってることがあって、試したいことがあって、うん、100粒ちゃんと数えてポップコーンに入れて、でフライパンで作るじゃん。
うん、うん、
で出来上がった後、まあもちろん弾けなかったやつもあるんですけど、これ一個一個数えたらなんか100になんない気しない？
あー、なるほどね、面白いですね。
なんかどっかに消えてる気がするんだよな。
あ、そっち増えるじゃなくて。
あ、まあ増えてもいいけど、なんか100入れて10分作って100ピッタになる感じがあんましないっていうか、質量保存の法則を唯一無視するもの。
感覚的にそう思うんだ。
うん、試したい。
それは説明できんの、どうなくなってるのか。
いや、わかんない、本当にフライパンの底からこうスルーって抜けてるとかじゃないと。
あんたのフライパン絨毯、ふかふかの絨毯。あんたのフライパン、
いや、絨毯フライパンじゃないんですよ。
ちょっとそう言われたことで自分の失敗に気づきましたけど。
ごめんごめん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて吉田しげらないさん。
あ、しげらないかい、しげれしげれ。
第1回歴代内閣総理大臣神経衰弱。
第1回、
これまでの歴代内閣総理大臣は現在の石破茂総理で65人目です。
あれ、第100代とか言ってなかったっけ。
同じ人が何回もやってるのをカウントしたら100代なんじゃない。
なるべろ
ね。65人一人一人の顔写真が印刷されたカードを2枚ずつ作成し、それで神経衰弱をするという内容です。
あ、
写真が白黒なのかカラーなのかで絞れたり、顔が似ていて覚えにくかったりと、ゲームとして成り立つのではないかと考えました、ということです。
あ、なるほど、全く同じ写真じゃないってことか。あ、違う、
いや多分その2枚は一緒だけど、その世代によってその熱いみたいな。ありそうじゃん、その下からちょっとずつ、あのバカラの時のちょっとずつこうめくる、あの絞ると言いますけど。
あ、なるほどね、
ちょっとずつ絞っていって、はいはい、白黒だとか、うわネクタイ黒きたとか。
はいはいはい、あ、絞る前提の神経衰弱。
そう、わ、七三熱い、頭からだったらね、七三は熱いみたいな、そういう遊び方ができそう。
バカラって絞ったカード捨てるんすよ。
そうなんだ。
ボロボロだるから。
いや、そうなんだ。あ、そんな本気で絞るんだ。
あ、そうそうそう。あれ使い捨てだからね、バカラって。
あ、じゃあちょっと、たくさん作っとかないとね。
だからこれどうなんだろうね。まあ、素材探し大変だけど、
うん、
その、違う同一の2枚にしてもいいのかもね。違う。
大変じゃないよ、素材探し。
大変じゃない？どうなんだろうか。
2枚ぐらいあるでしょ、総理大臣なんだから。
ええー、まあ、それ安倍さん、石破さん、小泉さんとかあるかもしれないけど、菅さんないよ。
あるだろ。もっと初期の人言えよ。菅はあるだろ。
菅さんの時代何にも覚えてない、正直。メガネかけてた人？
かけてないね。
それ福田さん？
あ、福田さんメガネかけてる。
福田さん副総理大臣とかだったっけ？
いやいや、総理大臣だって。俺らが覚えれてるってことはもうほぼ総理大臣ですよ。
でもなんかこう学校の時覚えさせられたのももう覚えてないかも。
確かに。
石破遡ります。はいはい、安倍、
はい、
あれ
石破の前安倍じゃないね。岸田とかいますね。だからもう終わりです。
はいはい、もう一回言わせ。石破岸田
総理大臣言いたいんだよ。
安倍の前いるね。か、あれ菅、あれ菅、あれなんだっけあの人、令和であるって言った人。
それは菅さん。
あ、それが菅さんか。菅さんは覚えてるよ。菅さんみたいな人もいなかったっけ。
あ、菅直人もいます。
あ、そうそうそう、菅さんのこと言ってました、さっきは。
あ、いや、まあ、確かにね、菅さんよりは写真少なそうだけど。
そうそう、菅さん、安倍さん、もう安倍さんの前が覚えてないわ。鳩山、
いやいや、絶対もうちょっといると思うね。
あ、マジでその頃政治に興味なかったんだな。
うん、
こっから絶対忘れないけどね。
本当かな。60歳ぐらいの時クイズ出そうかな。
いや、でも俺は今もう再生の道ハマってますから、石丸さんの。
再生の道って何？ YouTube チャンネル？
あの石破さんじゃないわ、石丸さんの、政治団体立ち上げた。
あ、そう、そんなんやってんだ。
都知事選に備えて、その出たい人を今公募して、今 YouTube で最終面接みたいな、生配信でしてますよ。
へえ、あ、そう。
そう、すごい、そう、石丸さんに共感して、優秀な人材がいっぱい集まってきてて話題ですね。で、その面接スタイルも、石丸さんともう一人、何歳だっけな、16歳から24歳までの人、
うん、
なんか立候補してきた人で一緒に面接官やって、だから学生とかなんですよ大体。
はいはい、裁判員制度みたいなことか。
あ、そうそうそうそう、
ある程度その有識者じゃない人をあえておくみたいな。
うん、でもやっぱり頭いいんですよ、すごい政治に興味あるから。
うん、
だからそういうやり取りがすっごい面白い。今ちょっと推しのコンテンツですね。
へえ、
令和の虎みたい。
はいはい、なるほどね。審査側と非審査側に回ってのタイプだ。
あ、はまんなかったか。令和の虎みたいって言ったらもう無差別に見てくれるかと思うけど。
まあ見るかもしれない。
はいはいはいはい、楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、ラジオネームアスファル、タイトル4分33秒選手権。
出た。
お二方は4分33秒ご存知でしょうか？
もちろん舐めるな。
ああ、そうなんだ。
うん、
4分33秒はジョン・ケージ作曲の楽曲で、4分33秒間なんと演奏なしで観客の心臓の音などを聞かせる曲です。ですが最近の自然界は4分33秒間無音の場所はそうそうないので、4分33秒間より無音を貫いた場所で収録した環境を決める選手権です。前に高橋さんが行ったディズニーシーで静かな場所を探す動画の続編にもなります。僕がやったのはディズニーシーじゃなくてディズニーランドです。はい、
厳しい。
なんででかくしたんだよと思って。
いや、もうランドとシーでかさで比較しないよ。
なんかランドにしたんだよさ、確か。なんかシーの方が静かそうだなと思って元から。
確かにそうだね。ないや、確かにむずいね、それぞれあるわ、うん、やっぱり。
まあそうね、俺シーの方が好きなんだけど、まあ回りきれないと思ったんだっけな、確か1日で回んなきゃいけなかったから。4分33秒有名ですね、確かに。
うん、
いや、あるんじゃないんですか。まあね、その街中にはないですよね、それは昔よりは
ない。だからまあ一旦その参考データとして、それこそジョン・ケージが当時やってただろうコンサートホールでお客さん全員入れて静かなところを、まあまず参考記録として、うん、そこに勝ちたいっていう話。
なんでちょっと企画むずくするの、あなた通すと。
まあでも気になるね、そのジョン・ケージよりジョン・ケージを理解してる人になりたいから。
はいはい、確かに。でも確かにこれはさ、チャンスですよ、うん、この市の施設とかを使うチャンスだから。
うん、
俺ら市の施設使うの好きだからさ。
いや確かにね、立派な割に安いくて、うん、丁寧な担当者がいるから。
そうそうそうそうそう。だから石巻とかのこういうとこ借りて4分33秒何もしない、うん、いやどこだろうな。確かに家の中でもうるさいからね最近は。もう
確かに
いきなり最近、まあ、
雪降ったらめっちゃいいよ。
雪？
雪降ってる間の周り、雪ってめっちゃ音吸収するんで。
あ、へえ。
俺一回観光しに冬滝見に行こうとしたら、その滝が冬はその道路が通行止めになってる滝のところで行けなかったんですけど、
うん、
だからそこの行き止まりが本当に誰もいない世界で、
はいはいはい、
本当に発狂するぐらい静かだった。
あ、まあ、確かにそうだったかも。北海道住んでた時なんか、ね、ウォーンって感じだったよね。
ああ、そうそうそう、鳴ってなすぎて音が鳴ってるように思えるぐらい、やっぱ雪はなんか試しがいある。
発狂するっていうよね、本当の無音にいると。
ね、言います。
全然そんなわけないからやらしてほしいよね
これが発狂する前最後の一言だった
ありがとうございます。
以上です。
というわけで、カブさん採用ありますでしょうか。
僕からは今週はありませんが、高橋さんはありますか。
ありません。ただ4分33秒を思い出させてくれたのはなんかいいなと思いました。なんかいいショート動画が思いつきそう。
4分33秒で作りな。
あ、確かにさ、この右下にさ、最近使った楽曲出るじゃん、ショート動画って。
うん、
それ4分33秒だったらおもろくない
まあ確かにね。で、実際音鳴らさなくて、
うん、あーいいかも。
そう、携帯壊れたかと思ってくさってコメントいっぱいつくでしょうし
いいですね。これは本当にいい案だったので、僕が動画を思いつくまでこのポッドキャストは更新しません。
嘘です。
来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
今の音質 R。
エンディングです。
ふつおた、太田おかんさん、
はい、
あばれや公開収録最北と最南を購入しました。
あら、ありがとうございます。鬼畜ですね、自分に対して
50代半ばにして北海道と九州お初でございます。
へー、ダブルダブルだ、
ね、何かきっかけがない限り行かないっしょ、北海道も九州もとポヘラーとしていた自分が、あばれや公開収録となると動くんだなと驚いています。
ポヘラー、面白い方か思いつかんな、ポヘラーは。え、この世代独特、なんかおかんって言うから勝手におかんだと思ってるけど。
そうだよ、50代半ばって言ってるからわかんない、その当時は流行ってたのかもね。
なんかあの青色のアザラシのアニメとかで出てくるのかな。
なんだそれ、
なんだっけ、もしもしみたいなアニメ、なんだっけなんだっけ、あの青色のアザラシのさ、
うん、
なんか結構過激なことも言う、
あ、ボノボノね、
あ、ボノボノ、そうそうそう、
俺マジでこの能力高い
俺に対してだけかな、
ほんと高い
俺がこんな半熟で出すことないのか。
ボノボノで出てきそうな雰囲気はあるね、なんか
ね。ちょっとそういう元ネタあるか教えてください。いやー、はい、嬉しいですね。
ね、ありがてー。
いや本当にね、強がりじゃなく想定より皆さん買っていただいてね、安心してます
ね。いや、そうですね、
うん、でちゃんと近い場所からも売れてってるね、もちろん時間、始まる開催期日が近い順に。
ああ、そうだね、まあ確かにね、半年後なんかちょっとまあむずいところもありますよね。
にしても売れちゃってるからちょっと申し訳ないけどご注意くださいって感じだよ。
はい、
東京は間もなくどちらもソールドアウトですね。
うん、
お気をつけ、すいません、
ありがとうございました。続いてアスファルさん、
はい、
アスファル、高橋さん、カブトさんはスマホの機種何を使っていますか。
ああ、
私は iPhone8 から最近発売された iPhone16e ではなく、
おう、
5年前に発売された iPhone SE 第3世代に機種変しました。
なんで。
理由はホームボタンに慣れてしまったからです。最新機種ではホームボタンがなくて、代わりに白い棒のようなやつがあるのですが、あれに未だになりません。お二人はどうやってホームボタンを卒業しましたか。
何その白い棒も、なんか俺間にいるんだけど今
白い棒はわかるよ、絶対あるある、あの別にボタンとかじゃなくて、ここを持つと、まあちょっと持ったらわかる、みんなこのこれ
何を塩持つ、塩持ってます今
塩置いて iPhone 持って、うんうん、 はいはいはい、Google Chrome 開くと一番下のホームボタンがありそうな位置に白い棒が見えると思うんですけど、
あ、はいはいはいはい、こいつ厄介なのよ消えなくて
けど、まあこれだね、もう俺らからしたら逆に意識しなすぎて白い棒なんて言わないけど、
確かに、いや本当ホームボタンなくなってよかったと思いますよ僕。
これ俺は結構 iPhone 好きなんですけど、確かにホームボタン消えた時めっちゃホームボタン好き勢がいたんだけど、本当に俺が一人一人頭下げて絶対なれるから信じてって言って買わせてたもん、
うん、一人一人頭下げて
頭下げて、その友達たちが、まあ、やっぱその何 iPhone 新しい方がみんなで楽しいから言うんだけど、みんなホームボタンがなとか言うから、本当にこれは信じてほしいんだけど1週間もあれば慣れるから本当にお願いしますって言って
アップルのもんでもないでしょあなた、
もんでもないけど、
で株持ってるわけでもないでしょ
わけでもないけど頭下げて、
はあ、なるほどね。まあでもそれは本当にそうで、やっぱりこの持ってるこの機械が全部画面っていうのは素晴らしいことですよ。
うん、
やっぱりおかしい、画面が何も映らないグミとか置いていいゾーンがあるのはおかしい
不衛生グミね、もったい
ない、うん、と思いました。
やっぱこれは本当にちょっとすいません頭下げますけど、アスファルさん、あの絶対慣れるんで次の機会があったら買い替えてください、うん、
いや買い替えてくださいぜひ。やっぱりホコリもたまるし、ホームボタンってホームボタン汚ねえですからね。
確かに
汚ねえよ、うん、ということで移行してください
ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後牛乳さん、
はい、
僕は最近ダイエットしているので、先日友達と外食した時もデザートを僕だけ頼まなかったのですが、
おおいいね。
その時にカブトさんが以前アバラヤでお菓子は美味しいだけだから食べないと言っていたのを思い出しました。
そんなこと言ってた、
言ってた。僕は甘党じゃないので痩せれる上にお金も節約できてラッキーという気持ちです。
うん、
お二人は好きじゃなくて得したものはありますか。
あー、これ牛乳さんの話と全くリンクしちゃうけど、白飯だね、うん、
あーダイエットリンク。
そうだね、今僕は焼き鳥生活してて、
なあらしいね、
うん、主食が焼き鳥になってるんで、おのずと白飯は食べなくなったんですけど、
うん、
僕焼き鳥大好きだから今すっごい幸せって言って、もう数ヶ月経つね
いいね、めっちゃいいじゃん ね。
いやそうそう、だからまあお金ももちろん、まあ白飯の場合はお金節約と逆ですけど、
はいはいはい、
でもやっぱり安いシールが貼ってある鶏肉を買うだけの生活になったので、
あの胸肉、ね、脳
も使わないんですよ。え？
胸肉なんだもんね。
何でも、何でもありにしてる。もう唐揚げ用の鶏肉でももう何でも安ければあり。
あ、なるほどね。はいはい。
うん。間口広げてますよ。だ逆にブロック肉でももう切る労力は全然厭わないので、
はいはい。
切って刺してますよ、串に。
へえ、やったら公開収録イベントで高橋焼き鳥。
あ、ただ痩せたら全然ありなんじゃない、その痩せる焼き鳥として。
ああ、実績がね、自分の体で詰めたら、う
ん、ただ正直痩せてきてはいて、その、うん、もともと俺忘れもしないんですけど、体重測ったら 66.6 キロだったんですよ、
は
い、
へえ、悪魔
悪魔と思って、こりゃ一生忘れねえと思ってだからもう減ってきた、結構びっくりした。
66.6 全然太ってないけどな。
ねえ、でもやっぱりそのなんか中心が細いんで、僕は未だにちゃんと肥満なんですよ、は
い
は
い、
これで、
まあお腹に出やすいみたいなことなんかな。
まあそうだね、お腹は結構確かにあの下積みの時よりは明らか出てますから、
はいはい、
うん、これお楽しみにだな、楽しくやらせてもらってます。 あなたは、好きじゃなくて得したもの。
これ本当に酒女タバコ。
ああ、まあ確かにね、
俺我ながら思うけどめっちゃ意志が弱いんで、
はいはい、
なんていうか本当に偶然好きじゃなかったから助かったけど、
うん、
好きだったらめっちゃタバコ吸ってたかもしれんとか、めっちゃお酒に溺れてたかもしれんとか、
はいはい、思うな。タバコ吸ってただろうね、カブトは。
なんで？
ラップ好きだから。
ああ、まあまあそうだけど、なんか俺結構こういうのなんかよく思うんですけど、
うん、
だからな、ちょっと具体例がすぐ浮かびませんけど、
車？
うん、まあ、車もそう、まあだからまあちょっとセンシティブですけど、具体的なことを言うと、そのロリ趣味みたいな人いるじゃん。
うん、
でもこれってそれが好きだから、そのこの気持ちを抑えなきゃとか悩まなきゃいけないけど、俺はその好きじゃないからこれ悩まなくていいっていうのはめっちゃ恵まれてることで。
はいはい、まあ聞く人にとっては当たり前じゃんと思うかもしれないけど、これ大事ですよね。
そうだ、俺がもし偶然タラコが好きだったら、でもタラコが犯罪のものだったら、俺たらこ今日も食いてえけど我慢しなきゃって毎日思うわけじゃん
そうだね。
だからこれってめっちゃ人生において大変なことだなと思うので、ラッキーって思ってます、うん、俺は。その我慢できないほど好きなものが少なくて。
そうだね、好きを我慢するっていうのは結構もう政治レベルで大変だからね。
うん、
やっぱりそれこそ、まあ、LGBT とかいう話にも発展できちゃいますけど、
はい、
やっぱり好きを抑えるのは大変ですよね。
いやそうですよ。
あ、確かにここに何も助言はできないですけど、今回好きじゃなくてよかったと思ったりもするし。
そうだね、だから俺がそう好きなものは一般的なものが多いので、とても運がよく、うん、恵まれているなということを感じていますという。
中にはあるんじゃないんですか、一個ぐらい好きなもの我慢した経験。
なんだろう、まあ、本当にあれかな、あの横断歩道ないとこで道路渡るとかは好きですよ好きというか便利だなとは思う
損しかない回答をいただいちゃいましたけど、
ね、いやいや、だから そういう話ですよね、その。
いやそうね、自分が
好きなこと。でもそんなんはもう絶対やりたくないっていう信念の人だったら、もうこれ悩まなくていいわけだから。
うん、確かに。
そう、まあ、とかっていう話ですね。折り合いをつける必要があるっていうことです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。普通歌は以上です。
アバラヤ D-04 号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストでございますので、そちらから、没入お願いします。さらにアバラヤ全国ツアー好評発売中でございますので、ぜひスケジュール立った方は早めにお買い求めください。というわけで、この間2人で出たジンフェスの話とかもねしたかったですけども、お互い相手がするんだろうなと思って敬遠したところ全く出ませんでした。
いや、俺もアモングアス配信の話だってしたかったんだけどな
確かに、全てまとめて来週